Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第142回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日はですね、久しぶりに勉強会やりたいなと思ってるんですが、私が最近読んでめちゃめちゃ感銘を受けた本がありまして、それがですね、焼き芋とドーナツっていう本なんですが、今日はその本を書かれた著者の方がゲストに来てくださってます。法政大学人間環境学部教授の湯沢のり子さんです。よろしくお願いします。
はい、台所と食堂のしもべこと湯沢のり子です。よろしくお願いします。
嬉しい、ありがとうございます。この間ちょっとだけ一回お話しさせていただいたんですけど、ほぼ初めましてということ で、ね、いやもうめちゃめちゃ今日来ていただけて嬉しいです。はい、
こちらこそお会いしたかったです。
ありがとうございます。じゃあ私からですね、湯沢先生のプロフィールご紹介させてください。はい、1974年大阪府生まれ、法政大学人間環境学部教授。生きるをテーマに地理学、歴史学、経済学の視点から当たり前の日常を問い直すフィールドワークを重ねておられます。主な著書に胃袋の近代、食と人々の日常史、七袋のポテトチップス、食べるを語る胃袋の戦後史、そして今回の最新著書が焼き芋とドーナツ、日米シスターフッド交流史となります。はい、というわけで今日は焼き芋とドーナツのお話をぜひお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい、そもそも焼き芋とドーナツ一体どんな本になるでしょうか。
そうですね、歴史の本なんですけども、はい、150年前の日本とアメリカで働いた女性たちの、うんうん、人生を描いた、奮闘記っていうんですかね。平野さんの本の中に、はい、知らない過去は未来なんだっていう言葉があって、私言葉が好きなんですけど、
ありがとうございます。
歴史研究してると過去の話しか興味ないのかなと思うけど、実は過去から届くメッセージに現代の私たちとかこれからの未来をこう考えるヒントがある。で、150年ぐらいの前の女性たちからこう届いた手紙みたいなのが研究の中で出てきて、それを一冊の本にして、はい、多くの人に伝えたいなって思って、そうやって書いた本ですね。
うわ、でもすごく確かに何か私たちのための本だって思ったんですよね。
嬉しい。
最初歴史の本だと思って読んでたんだけど、うん、これは今にも通じているって思ったし、うん、なんかそこがグッときて、今回絶対に味なフレンズたちに紹介したいっていうふうに思った。
はい、読んだ人がこれは私の物語って思えるといいなって、ずっとそれをこう思いながら書いたんですよね。
帯にはですね、その甘みは女性労働者のソウルフードだったというふうにあるんですが、これは描かれているのは主に働く女性になるんですかね。
そうですね、はい、ちょうど日米の産業革命期で工場で働く、いわゆる女工さんたち、
女工さん、
その人たちの、人生、働いている場面だけじゃなくて、いろんなことをこう悩んだり、今の私たちが日々生きているように働いたり悩んだり、友達と話したりご飯を食べたり勇気づけられたり、そういうことを通して書いた本ですね。
本の最初に出てくるのが女工愛しっていう言葉で、私は今まで女工愛しっていうとすごくこういろんな大変な思いをされていたりとか、かわいそうな存在みたいな風なイメージも正直持ってしまってたんですけど、はい、そうではないのではないかっていうお話から始まるのがすごく印象的で、そもそもその女工愛しって何なのかっていうところとか、それをどういう風に描こうと思われたのかみたいなところもお話聞いていいですか。
はい、女工愛しっていうのは、愛っていうのはこう 悲しいっていうようなニュアンスのある言葉が入っていて、うんうん、ちょうど今から100年ぐらい前に細井脇蔵っていう、うん、作家の人が、うん、工場のこう内部を描いて女工たちがいかに悲惨な状況で生きてるかってことをこう告発したようなルポルタージュとして非常に評価されたんですけ ど
告発本だったんですね。そ
うですね。で、まあその工場の内側から描くっていうのはもともとその当時なくって、でそれが非常にこうインパクトがあったんですが、うんうん、それがその後こうマスターナラティブっていうんですかね、もう定着したこう通説として、
なるほど、
まあ、100年以上私たちのこう、まあ、社会に定着してきて、うんうん、まあ、誰もそれを疑ってなかったんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあそれがやっぱりそのかわいそうなイメージだったりとか、
うん、そうですね、女工たちはいかにかわいそうだったかっていうところがすごくフォーカスされてるんですけど、私たちも日々働いてるとかわいそうなこととか辛いこともあるんだけど、うん、なんかそれをうまい起点で乗り越えたり、うん、忘れて次の日を楽しく過ごしたりってことはありますよね。
そうですね。
だから本当にその当時生きてた人たちがかわいそう 100% で人生を語っていたのかっていうと、うん、そうじゃないっていうのを、ま、大学の時に習った歴史の先生が、うん、教団からそんなことを問いかける先生で、
そうだったんですね、うん、
なんか佐渡 の、うん、地域史から、まあ、中央 の、まあ、歴史学を問い直そうっていう、うん、ずっと高校の先生されてた先生 で、うんうん、で地元のこう女性たちの聞き取り調査から、うんうん、まあ、出稼ぎに行ったり女工として働いた時は自分のお金がもらえて楽しかったななんて話を地元で聞いて、で当時はそれは騙されてたんだってその先生も思い込んでたんですけど、まあ本当に楽しそうにおばあちゃんたちが喋るので、うん、で本当にじゃあ彼女たち の生きた、まあ、見てた世界とか感じてた世界を歴史家とか、まあ、研究者はちゃんと描いてこなかったんじゃないかってことを、まあ、教団から問いかける先生に出会って、でその後私もいろんな農産業村のおばさんたちを訪ねて歩く旅に出まして、まあ、彼女たちの人生談が眩しくて面白い話がいっぱいあって、
そうなんだ。
でそれで私も実感としてその悲しい愛だけじゃなくて、まあ、楽しいことも、まあ、辛いこともありつつ乗り越えていくユーモアがあり、なんかそういう側面を一度しっかり書いてみたいと思ってたんですね、
じゃあ一面的な視点だけじゃなく多面的にその人たち一人一人の人生が浮かび上がってくる。
そうですね。なんか本の中では多声ってたくさんの声って書いてポリフォニックっていう風に書いたんですけど、うんうん、まあ、世界はたくさんの人の声で成り立ってる、うんうんうん、まあ、雑踏の中から聞こえたり、うんうん、まあ、モノローグでもダイアログでもいいんですけど、うんうん、たくさんの人の声で成り立ってる世界のこう重層性多面性みたいなのを本で書くと私たちがなんていうのかな、そこから励まされるメッセージがたくさん隠されてるっていう、なんかそんな感じがしたんですよね。
なんかその中で高井敏夫さんっていう女性がね、うん、女工さんとして一人登場しますけれども、はい、すごく私はその敏夫さんがめちゃめちゃ印象的だったんですけど、うん、彼女はどんな女性ですか？
彼女はですね、はい、その女工愛書を書いた細井脇蔵 の、うん、まあ、一緒に暮らしてた内縁の妻と言われてた人なんですけども、うんうんうん、まあ、彼女と暮らしてたから細井脇蔵は彼女自身のことを書いてもよかったんですけど、うんうんうん、ルポルタージュとしてはその彼女の固有の人生は出てこなくて、
それはあえてというか、う
ん、あえてですよね。だけど約50年ぐらい経って高井敏夫さんが自分で私の女工愛詩っていう本を出版することになって、まあ、それを実際読んでみるとですね、非常にこう知性にあふれて、あと好奇心がすごい旺盛で、まあ、小学校しか出てないんですけども、すごいいろんな本を読みたい、いろんなことを知りたい、それでたくさん本を読んで俳句を読んだり、なんかそんな女性なんですね。で、まあ、すごくユーモアもあってきちんと飛んでいて、なんか魅力的な女性ですよね。
でもそれをその当時本人が書かなかったっていうのは、やっぱりその代わりに男性が書いてあろうみたいな、そういう構造があったってことなんですか？
そうですね。そこまで の知性があった高井敏夫さんでさえ、やっぱりこう私という主語で、 あの自分自身の人生を語ることをこう諦めてきたっていう、まあ それ、まあ、その日本の、まあ、戦後 の、 あの女性の在り方とか社会の在り方にも通じるんですけど、うん、でそれをちょうどこう岐阜とか愛知県にすごく織物の工場が戦後もあって、うん、そこで働きながら学ぶ女子学生たちに、うん、あの高井さんがあの見出されて、まあ、彼女たちのこう対話の中で、うん、やっぱり自分の私っていう主語で表現した方がいいよっていうことで世に問われた本なんですよね。
私という主語で語れるのかっていうすごい大きな問いですね、うん、それに関しては、ね、
女性は特に名前を失っていくっていうか、言うとなんか変な感じですけど、誰々さんの奥さんとかママとか、何々くんのママとか、まあ、女性教員とか、自分の名前で固有の名前でこう活動する場がなんかだんだん少なくなっていくような、
あ確かにそれは実感として
ありますね。
ちょっと話ずれちゃいますけど、うん、あの戦争は女の顔をしていないっていう、
あそうです ね、
ね、ノーベル文学賞も受賞している作品があるけど、うん、あれもやっぱりその歴史の研究とか知識が積み上げられても、うん、そこに女たちの物語が見えていないみたいなところが課題としてあったって言いますよね、
うん、そうですね、うん、ま、彼女も本当にその小さな声をたくさん集めて、あの彼女こそ、まあ、ポリフォニックな文学としてあの作品を世に問うてるので、あの実は今回ポリフォニックって言葉を使ったのは、あの彼女の作品に、はい、ね、影響されてっていうところあるんですね。
なんか本の中ではすごいその、まあ、農村から出てきて女工さんとして働かれてる女性たちが、うん、その働いたお金でおやつ、うん、それこそ焼き芋とか、はい、そういうものを買うっていうのがなんかすごく印象的なシーンなんですけど、うん、その働いたお金でおやつを買うっていうのはどういう意味合いを彼女たちにとって持ってたのかって。
これはですね、はい、まあ、あの一言で言うと、うん、自分の力で立つとか、うん、自分自身で生きる証っていうふうに思うんですけど、うん、これすごく私思い入れがあるあの分析の部分で、はい、あの私自身研究者をこう目指す過程の中で、うん、1回だけあの大学院辞めようと思ったことがあるんですよ。
そうなんですか。で
それは、まあ、大学院生って無職なのでお金がないんですよね、うんうんうん、それでまあ私はあの姉と妹がいるんですけど、うん、まあ、彼女たちがみんな社会で働くようになって、うん、なんかお給料もらって家族にケーキ買ってきてくれるんですよ。
あ
で美味しいから嬉しいんですけど、うん、私だけが買えない。
あすごい。
であの妹にあのいつもご馳走してもらって、うん、だんだん情けなくなってきて、うん、あのまあ、良かれと思ってやっぱり喜ばせてもらうあのくれるつもりで買ってくるんですけど、自分自身が買えない、うん、なんていうのかな、自尊心がどんどん低くなって、うん、それである時台所でそれこそ母に大学院辞めようと思うって言ってでなんでって言われて、自分のお金でケーキが買えないからって言って、
うわーなんかすごい話、うん、
そしたら、まあ、母は、うん、ちょっと落ち着いて考えてごらんよって、うん、あのちょっとあのなんかねあのもう少し長い目で考えてごらんよって言って、でなんかいろいろと私も愚痴を言ってるうちに立ち直って、あの結局続けたんですけど、本当に自分のお金でその後就職してんみんなにお土産をお菓子買ってった時の喜びたるやなんていうんですか、自分が一人の人間として、まあ自分のために食べさせるだけじゃなくて誰かにお土産を持っていくことができたっていう、うんうん、何ですかねあれ、うん、なんかすっごく嬉しくって、だからそのあのこの焼き芋とドーナツの中でも、うんうん、自分自身が焼き芋を食べるっていうのもあるんですけど、うん、高井敏夫さんとかは、うんうん、ちょっといろいろ失敗しちゃって、それをこうみんなにの機嫌をあの直すためにおまんじゅう山ほど、
うんうんうん、
人形町だったかな、か買いまくって、でみんなに配るシーンがあるんですけど、わ、うんうん、かると、
なるほどな
自分でそれができるっていう喜び、
はい、
うん、これはなんかすごいあの100年150年の時を経てるんだけど、うんうん、この喜びわかるなってすごい思ったんですよね。
わかりますね。 あと敏夫さんが工場で働かれてる時にその、うん、お餅を焼くシーンがすごい印象的で、うん、あれはどんなシーンだったかってちょっと説明いただいてもいいですか。
あれはですね、うん、お正月にもみんな働いてるので、うん、そしたらみんなに一応お餅が配られたんだけど、うんうん、カチカチのサイコロみたいなちっちゃなのが2つコロコロっと、うん、で食べられないんですね、硬いから、
悲しいですね。
悲しいですよね、うん、でそこで悲しみが湧き上がるんですけど、うん、高井敏夫さんはそうだと思って、うん、守衛室に行けば火鉢があったって思い出すんですよね。で他の女工さんとかお姉さんたちの、うん、全部それを自分のエプロンの中に入れて、うん、前掛けに入れて守衛さんのところにこれをお餅を焼かせてくれと、これ食べたいから、うん、したらそんな勝手なことするなって言われるんだけど、うん、その炭は私たちが働いて、
うん、
買ってるんじゃないかって そこが起点が効いてて、うん、まあユーモアもあって、
さすが。
でそのやり取りの中で守衛さんがじゃあ前に焼けって言って焼けばいいんじゃないかって言って、うんうん、で無事にみんなのお餅を2個ずつ焼いて持って帰るんですけど、そうなんか悲しい話なんだけど起点を聞かせて面白かった話に、うん、転換して、うん、でも思い出すとやっぱり惨めだったなとか、うん、こうなんか引きこもごも入り混じる、うん、なんかそういう場面が日記っていうんですかね、その私の女工愛心書いてあって、
うん、私その直後にね、うん、湯沢先生が書かれてる文章がすごく素敵だなと思って読んでもいいですか。
あ、はい、ありがとうございます、
小さなお餅を食べるという行為の中に悲しさ、起点、達成感、嬉しさ、情けなさなど様々な感情が垣間見える。つまり日常生活世界とはこうした小さな困難を乗り越えていく行動とそれに伴う喜怒哀楽が入り混じった複雑な心情が絶え間なく紡がれていく世界なのであるって、あーそうだなーっていうふうに思ったんですよね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
なんかそれを読んだ時にあーなんかそれこそ女工愛しっていう言葉は愛っていう言葉がある通りその一辺倒の悲しみみたいな印象があったけれども、うん、そうやって塗りつぶすんじゃなくて女工愛しって女工喜怒哀楽しだったんだなみたいなところがすごく感じさせられて、うん、こういうテキスト書かれたのはなんかどんな思いがあったんですか。
そうですね、まずこの平野さんが喜怒哀楽しって言ってくれたのが嬉しくて、うん、まさにそうだなって思うんですよね、うん、それで、まあ、日常生活今回はその日常茶飯事とか、うん、まあ、日常しっていう言葉を使ってるんですけども、うん、まあ、それをこう見る意味はどこにあるんだってよく問われるんですけど、うん、で私たちのこうリアルな日々っていうのは本当に悲しさだけ、うん、喜びだけ、まあ、こう白黒こうつけられない、
そうですね、
まあ、膨大なグレーのゾーンとそのグラデーションの彩りで、うん、非常にこうそれも日々が面白いものになってると思うんですよね、うん、だからまあそういう本当にその白黒つけられない間の世界を人は生きてる、まあ、それを書きたくて、
確かに、
うん、まあ、それがこう、うん、女工愛しだけだと伝わらない、
うん
うん、でその愛しの中にこんなに豊かな、うん、女性たちの、まあ、女性に限らないんですよね、まあ、私たち生きてる以上、うん、まあ、その日々をどうやって受け止めるかっていうのがみんな考えてると思うんですけど、うん、なんて豊かな世界なんだってちょっと私も感動しちゃって、なんか力入れて書いた文章ですね。
なんかでも本当にそのかわいそうだけでもないし楽しそうだけでもないし、みんなそうやって一人一人の人生があるんだけど、それは今を生きている人々にとってもどうしてもやっぱ省かれて、あの人はいいよねとかあの人はかわいそうとか、やっぱりそうやってね見られてしまうみたいなところに対して一人一人がこんだけ複雑な思いを抱えてきてるんだっていうことが、なんか改めてなんかこの言葉に励まされるというか、私自身はなんかそういう感覚を得たんですよね、うん、
これでいいのだっていうふうに私も思いました。
そういうことか、確かに
いつも元気でいなきゃとか、辛い目に遭ってるのはこういう状況のせいだとか、悲しいとか、なんかそれにこう引っ張られすぎず、楽しいけど悲しい、悲しいけども頑張る、その頑張ると次面白いことが見えてきた、だけどまたつまずいちゃったっていうなんかそういう、まあ、これでいいんだっていう、どこかの一つの感情にとらわれずに、すごくこう悠々と生きていけるような気がしたんですよね。
確かにそれでいいの のだ、いろいろあるのだ、
いろいろあるのだ。六本木とかのこういう雑踏を歩いてると、はい、私もちょっと研究者って変わった人が多いので、はい、なんかその雑踏を歩くのが好きで、みんなどんな人生だろうとか、今日何どんなこと考えてるんだろうとか、なんかそれぞれこう黙ってすれ違ってるんだけど、うん、世界ってすごくこういろんな人たちの感情にあふれてるんだろうなっていう風に、街がそういう風に見えるんですよね。ちょっと危ない人
です。いやいや、でも全ての人生がなんか愛おしく思える瞬間って私もあって、なんかみんな幸せでいてほしいとかって、ある時街を歩きながら思ったりすることがあるんですけど、なんかそう思います今も、
そうですね。
でもあのすごくいろんな人々、いろんな女性たちがこの本には出てくるんですけど、はい、私すごく印象的だったのが、あのカレーパンとかでも有名な中村屋さん、あるじゃないですか。
新宿中村屋ですね。
新宿中村屋、あの創業者の相馬国光さんの登場がすごく印象的だったんですけど、相馬国光さんはどんなことされた方なんですか？
そうですね、あの新宿中村屋の創業者なんですけども、もともと仙台の武士の家に生まれて、まあ、あの本当にこう近代が始まる、まあ、その夜明けに生まれて、で、まあ、クリスチャンの教育を受けながら、あの彼女もやっぱり知性にあふれて好奇心旺盛 で、で作家に憧れるんだけれども、まあ、結婚を機にそれを諦めて、で一回その結婚した相手の信州に行って養蚕なんかをして、あの農業をやるんですけど、やっぱりダメで、あのなんていうのかな、憧れが捨てきれず東京にまた戻ってきて、 そこで新宿中村屋を、まあ、創業するんですよね。彼女を知ったのは、高校生の時に、あの英語の先生がですね、放課後に私たちがこうちょっとあの喋ってたら、スーッと来て、で彼女がなんか国交あられって書いたカンカンを持ってたんですよね。で、あの私はその頃新宿中村屋も相馬国交も知らなかったんですけど、なんか国交ってなんか素敵な名前ですよね。
黒く光るで国交ですもんね。
彼女の実はこれペンネームで、あまりにも才能があってキラキラ眩しいので、あのその裁縫を包んで、包めっていう意味でこう黒く光る、ちょっといぶし木みたいなイメージで名前もらって、で彼女はその名前が好きで生涯その名前使うんですけど、でその「コッコあられ」って書いたカンカンを「先生コッコって何?」って私が聞いたら「あらあなたたち知らないの?」って言って、なんか意味深なふふっと笑って先生が去っていって。でその時やっぱりこう女性としてのなんかメッセージを彼女は伝えようとしたんだけ ど多くを語らず、
印象的
な、研究者になって相馬国光さんと私が、まあ、再会を果たすっていう、まあ、それで彼女の人生を知って、まあ、彼女もすごく素敵なので、それであの今回ちょっと彼女にあ のめり込んで書いたところありますね。
そもそもこの時代に創業者として女性が名前を連ねてるって結構珍しいことなんですか？
そうです、相当珍しいですね。
そうなんだ。
そう、男性と女性、まあそう、まあ、あの愛蔵さんってそのあのパートナーと自分とで創業するんですけども、非常に珍しいケースだったと思いますね。キリスト教っていうのがの2人 の根底にあったっていうのもあるんですけど、非常にこうたくさんの人を受け入れて、今でいうと本当に先進的な、まあ、今ダイバーシティとかね言いますけど、もうこの時代に、まあ、その先端を走ってるっていう、あのそういうあのお菓子屋さんだったんですよね。
だからもはやなんかその単純に経営者というよりは社会実業家的な側面もあるっていうのがすごく興味深くて、
そうですね、いろんなメニューがあって、あの、
中村屋といえば、はい、
もう本当平野さんの方が詳しいと思うんですけど、
いや、
まあ、カレーもあるし、あのロシアパンもあるし、で月餅もあるし、
ボルシチとかも
ボルシチもありますよね。で中村屋に行ってメニュー開けると、そのメニューの中に、なんか実はこうすごく支離滅裂見えて、実はこの彼女たちの人生を知ってると、なんと豊かな包容力だろうっていう風にそのメニューが見えるんですよね。
そうなんだ。
で、あの近代っていう時代の中で、それこそまあインドの、あの運動の話とかロシアとかいろんな人、亡命してきた人をどんどんこう受け入れて、そしてなんかまあ芸術家を受け入れて育てていくんですよね。だから その実践見ると日常茶飯の外交史っていうんですかね。
うわ、
そう、なんか外交史ってすごく大きな話が多いんですけど、あの一つの、まあ、あの肉まんの中に、あの一皿のボルシチの中に外交史が入ってるっていう、なんかそんな風に見えますね。
だってそのボルシチがメニューに加わってるのは、そのロシア文学に造詣が深かった国交さんが、目の見えぬロシア詩人が、泊まられてた時、
ね、
ちょっと宿泊を寄せてたってことですよね。
そうですね、
それで興味を持ったりとか、あとギリシャ系亡命ロシア人の職人を受け入れたことがロシアパンのきっかけになってたりとか。
いろんな人を受け入れて、で受け入れるだけじゃなくて、彼らのこう、あの文化ですよね、食文化をあのすごく尊重して、で、あの尊敬して、それをこう受け入れる、なんかそれが一つ一つのこうメニューに結実していって、まあ今も残るその名店の、あの一品一品になってるっていうのはかなり奇跡的で、あのすごくこう、だからあのメニューを見ると心が震えるっていう。
わー、そんな読み解き方あったんだ。全然私ただカレーうまいうまい、ボルシチうまいうまいって食べてたんだけど、そんなになんか心あるエピソードがこのメニューにあったんだっていうのはすごい感動して、もう新宿中村屋の愛がめちゃめちゃ深まりました。
ね、今度行ってみてください、本当に。
はい、みんな新宿にあるんで行きましょうね。行きましょう、中村屋さん。あと焼き芋とドーナツ、あの後半ではアメリカの女性労働者の話にも移っていきますよね、はい、で私がすごく印象的だったのが、その工場に貼られた窓の宝石っていう言葉なんですけど、それは一体何なんでしょうか。
ね、これいい言葉で、あの原本だと、原資料だとウィンドウジェムズっていうんですよね。で、はい、あのジェムっていうのは、あのこれブレイディ美香子さんの本で、はい、あの知ったんですけど、ジュエリーっていう、まあ、宝石って普通日本だとジュエリーって言いますけど、あのそこまでキラキラして完成してなくて、これから磨かれる、こうなんていうのかな、ちょっと原石に近い、あの輝きのある、まあ、そういうのをジェムと呼ぶと。で、あのそれをですね、あのアメリカの女工たちは何をそれになぞらえてたかっていうと、新聞にですね、あの新聞の切り抜きとか、好きな詩の一節とか聖書の一節を紙に書いて、あるいは切り抜きをして工場の窓に貼ってある。
うわー、すごいイメージするとなんかすごいですよね。
でそれをこう、多分あのやっぱり轟音がこうゴーってなってる、あの織物工場の中で、時々ふと見たり、あのそれこそ疲れたなっていう時に、あのその、 あの詩を一節読んでみたり、まあ、そういうことをしながら、あの自分たちをこう、まあ、心の中から元気づけていくっていう、まあ、それを私たちはジェムズと読んだと書いてあったんですよね。だから、まあ、言葉は光で、まあ、彼女たちの知性自身自体が宝石、なんかすごい素敵ですよね。
素晴らしいっていうか、なんかそう、ね、すごい日々追われてきっと忙しかっただろうし、環境も決してね、なんか良くはなかったかもしれないけれども、 その中でその言葉とか文章に惹かれる、それを読みたいっていう欲求が満ちていて、で窓に貼り付けた新聞の切り抜きを宝石と感じる感性、美しいなって思います ね。
だから女工愛しって言ってるだけだと、本当に辛い、あの劣悪な状況で、みんながこうしかめ面で泣きながら働いてたっていう風に見えるんですけど、このウィンドウジェムズ の、 あのエピソードを読んだりすると、まあ、それのそういう苦しい中でも、彼女たちがこう手放さなかった知性っていうのが確かにあったんだっていう気がして、で、まあ、彼女たちなんでこ の、 あのウィンドウジェムズを大事にしてるかっていうと、まあ、帰って寄宿舎に入って帰ってから自分たちで詩を書いたり、あの文芸活動をやって、雑誌を作ったりするんですよね。
ローベルオファリングですよね。
そう
すごい、私そのくだりは感動してしまって、これはどういうものだったんですか。
これはですね、まあ、日本の 女性たちと女工たちとアメリカの女工たちの大きな違いは、こういうふうにこう文芸活動をこう発露する場所があったかない、ないかっていうことなんですが、ローウェル・オファリングっていうのは、ローウェルっていう、まあ、あの東海岸のアメリカの織物工場があった町で、あのローウェルのローウェルダイオリって訳したらいいんでしょうかね。でそういう彼女たちが まあ、日々について語り、愛について語り、家族について語り、まあ、そういうことを詩や作文や、まあ、文芸作品にして一冊の本にしているんですよね。
じゃあ女工さんたちの陣だ、
うん、そう陣なんですよ。でも実際には結構商業ベースにも載ってて、
そうなんです、本屋さんで陣どころじゃなかった、
うん、でももともとは陣だったと思うんですよ。で陣最初はなんか陣で始まって、こうなんて折り込みのなんていうのかな、ちょっとしたチラシみたいなので始まって、それがだんだん書店にも置かれるようになっていくんですよね。でまあ、本当はその彼女たちがやっぱり憧れてた中に学生物語を書いたオルコットとか、はい、証拠書を書いたバーネットとか、当時アメリカでこう活躍し始めた女性作家たち の、 姿がその先にあって、で、まあ、工場の中でもそういう熱っていうんですかね、知性に対する熱量が高まって、まあ、それを実現する女性たちがいたっていうのがやっぱりすごく私自身も励まされたんですよね。
すごいオルコット、その若草物語を書かれたオルコットさんの、引用もすごく印象的で、オルコットさんが家庭の中のすべての哲学は書斎ではなく、その多くは台所で作り出されるっていう引用をされて、
いいですね、
すごく素敵だなって思いました。
そうですね、私も今日冒頭で台所のしもべことって言ったんですけど、ほぼ全ての作品というか、まあ、研究成果は台所で書いてるんですよね。だから台所で物を考えるっていうのは、私にとってはすごく日常的なことだったんですけど、研究者としてはすごい変わってるってよく言われるんですけど、でもオルコットの日記を読むと、まあ、彼女自身もすごくこう縫い物をしながら、料理を作りながら、姪っ子の面倒を見ながら時々書いて、でお母さんの介護が始まったらインク瓶に蓋をして、でまたそれが一段落すると書いて、なんかあ似てると思って、
すごいそうなんだ、
励まされちゃいましたね。
なんか私若草物語はちゃんと読んだことがないんですけど、すごくそのオルコットさん自身がそのいつの時代も女性たちっていうのが、その私の人生をいかに生きるのかとか、生きることができるのかっていうのを向き合ってきたみたいなところを結構大事に描かれているっていう、
そうですね、はい、そうだから私たちは結構若草物語っていう作品を通してしか彼女を想像してなかったんですけど、クレタ・カービックさんが
バービーとかも撮られてる、
バービーとかを撮った話題 の、監督が、はいはい、オルコットのことも映画にしてまして、そんなのを見るとやっぱりこう彼女自身が当時のアメリカで生きた一人の女性として、何を伝えたかったかっていう中に、私っていう主語でみんな生きていいんだよとか、人生には選択肢があるんだよ、女性の人生って一つのパターンじゃないんだよっていうことを、いろんな文章で伝えてるってことが本当によく分かったんですよね。
このリトルウーマンオンユアストーリーっていうのは、これグレタ・カーウェグさんの作品の現代ってことですか？
そうですね。
なるほど、
そうだからあれを見ると、まあ、オルコットの若草物語の再現というよりも、オルコットがその若草物語を書くっていうことに込めた意味の中に、私っていう言葉がこう潜んでる、私を生きよう、みんな私を生きよう、それ女性に限らないんですよね、
そうですね、全ての人がそのオンユアストーリーを持っている、私の人生、私の物語を持っているんだよっていうことを気づかせてくれるっていうことですよね。
このオンっていうのはやっぱりオーナーになるっていう、こう自分の、自分が自分のストーリー の、 オーナーになる、舵取りができるっていうか、だからオンユアライフとかオンマイライフって言ってもいいと思うんですけど、自分自身の人生を自分自身で生きていこうっていう、言うと簡単なんですけどなかなか難しいことですよ ね、 ですね、
やっぱり気づいたら誰かの人生を生きていたかもみたいなこともありますもんね、
誰かの期待に応えるために生きてきたかもとか、まあそれもその人の人生として大事だったらいいんですけど、なんか自分自身をこう消しながら社会や誰かの期待に応えるように生きていくっていう、 まあ、数年前にあの1982年生まれキムジヨンっていう本が出ましたよね。
素晴らしい。
あの表紙がこう顔のない女性だったですよね。なんかあれは本当にこう顔を失い、名前を失い、私を失い、生きてきた人たちの、まあ、心の声みたいな、まあ、そういうのにもちょっとつながってくるなと思って、だから逆に私っていう主語をあの自分自身で大事にする、これ女性も男性もそうですけど、あの折に触れて大事にするっていうことが実はこういろんな人たちがこう生きやすい社会につながるんじゃないかなって、まあ、人を認めようって話はよくあるんですけど、自分自身を認めよう、認めてあげようっていう話ってあんまないですよね。なんかその私って大事っていう、
励まされるんですけど、なんかお話ししてるだけでなんか、
そうですか、
すごくエンパワーメントされるなっていうの、この本読んでてもだし、今お話ししててもすごくあるんですよね、
う
ん、
そうですかね、私自身が多分その農産漁村であの歩き回って会ったおばさんたちにすごいエンパワーメントされたり、まあ、歴史家なので過去の人たちと出会うことがすごく多い、あの資料を通して、で彼女たちが私を励ましてくれることもすごくあって、で研究者としてはすごいずっと励まされてきた30年なんですけど、どう励まされてきたかっていうのを言語化してこなかったんですね。研究としてはこういうことがあった、ああいうことがあったって書くんですけど、まあ、そういう研究っていうプロセスの中で、あのかなり励まされてきたなっていうふうなことが思い当たる節がいっぱいあって、で今回、まあ、それをちゃんとあの書いてみよう、そしたらこう女性たちのリレーメッセージみたいな話になって、私も書いててびっくりしたんですよね。あれよあれよとこういう展開になって、なんかだからその励ましの言葉が本を通じて読者の人に伝わると、本当にそれがあの そうなるといいなと思って書きましたね。
もう私おやつの時間が大好きなんですけど、なんかこの先もそれこそ焼き芋でもドーナツでも、いろんなおやつを食べるにつけて、あ、かつての女性たちも頑張ってたんだなとか、こういう時間があるから生きていけるよなみたいなことを、なんか改めて思いを馳せちゃいそうだなというふうに感じました、
おやつって大事ですよね。
おやつ大事、
大事、間食っていうその、ね、やっぱり間の世界ってすごい大事で、
あ、そっか、
そう、主食とかメインの和食も大事なんだけど、その間にこう散りばめられてる、ちょっとアメちゃんをあのもらったり、
わかる、
でちょっとお饅頭をあの食べたり、
わかる、
なんかそういうのって のありますね。流行りのスイーツみんなであの食べに行こうとか、
わかる、そうなんです。なぜかね、でもそういうね、おやつとかね、喫茶みたいなものってね、なんかちょっと軽んじられたりとか、
そうなんですよね、
なんか現実逃避みたいな感じだったりとか、こう取るに足らないみたいな風に、なんか思われる節もあるなと思ってて、でも私むしろその時間ほど、こう生を生きているというか、こんなに生き生きと、なんかこう自分の感情が動いてやる気が出てきてまた頑張ろうと思えたりとかってないのに、なかなかね、なんかあの行列してみたいな感じでなんか笑われたりとか
ね、
しがちじゃない、
冷たい視線でね、
そう、
彼女たちがどんな、まあ彼女たちに限らない男性もそうですけど、そこに並んでる人たちがどんな思いで、あのそこに並び、それを飲んで、まあ、あの SNS に上げたり、でその中で満足、どんな気持ちで、あのやったって思ったり、もうあのそういうの飲むのに慣れちゃったって人は何よって思うかもしれないんですけど、本当に お小遣いを貯めて、
そうだろう、
タピオカ飲もうって頑張って、ね、そういうことってありますよね。あの私も高校生の時に、これ忘れられないエピソード一つ話してもいいですか。
もちろん、
あの数学のテストで12点赤点取ったことがあって、そしたらその赤点取ったって言ってたら、あの放課後近くになったら友達が何人か集まってきて、あの渋谷に新しい、あのブールミシュだったかな、ケーキ屋さんできて、シブーストっていうリンゴの、
あ
の流行りましたよね。でそれを食べに行ってみないって言って、で私あの千葉の方に住んでたので、渋谷に行くってすごい大変な冒険だったんですけど、なんか私が12点取ったっていうことにかこつけて、みんながそれを食べようって、でなんか元気出そうと言葉にはしなくっても、なんかそのシブーストって初めてだから食べに行こうって言って、みんなであのドキドキしながら渋谷に繰り出したことがあって、 まあ、それからずっともうあのリンゴのケーキとかシブート食べると、そのことばっかり、
いや
なんか本当にいい思い出だったなっていうか、あれでこうもう一回生き直すっていうか、う頑張れるっていうか、
シスターフットですね、
シスターフットなんですよ、そうそう、そ赤天使スターフット、
おやつを笑うなでもある、
そうそうそうそう、うん、そこに人生が詰まってる、うん、
アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は久しぶりのお勉強会として法政大学人間環境学部教授の湯沢典子さんを迎えしました。典子さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょっとまだまだお話しした りないので、ぜひ次回もお越しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして湯沢さんのご著書焼き芋とドーナツ日米シスターフット交流秘史は角川から発売されております。ぜひ皆さんも読んでみてください。そして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。